者と福音の時間です。ポキポキ折るカッターを発明したのは大阪の会社オルファです。社名はオルハから取ったものです。戦後路上の靴職人がガラスを割って靴底を削ったことと米軍の板チョコがヒントだったそうです。同じものを見ても岡田義雄社長の目の付けどころが違っていました。ちなみに聖書の着眼点には人間の想像をはるかに超えるものがあります。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道社の高原豪一郎さんです。
ご機嫌いかがですか。高原豪一郎です。実は私は YouTube で豪チャンネルという個人チャンネルを開設し、毎週2回メッセージを発信しています。そのために自宅の一室にスタジオを作りました。スタジオには一眼レフカメラがあって、それで動画の撮影をしているんです。先日このカメラの取扱説明書をネットで読んでびっくりしたんですね。自分が使ってる機能以外に実にいろんなことができるということが分かったからです。取扱説明書をしっかり読むと困った時の対応方法を知ることができます。もっと早く目を通しておけばよかったと思いました。ところで、人間にも取説があるということをご存知ですか。バイブルです。人間を作った神が人間に与えた神と人生についての説明書です。この聖書の中に祝福された人生の秘訣が書かれてあるのです。聖書はこう言ってます。主の言葉、私の民は二つの悪を行った。命の水の泉である私を捨て、多くの水溜めを自分たちのために掘ったのだ。水を溜めることのできない壊れた水溜めを。ここから三つのポイントでお話ししましょう。第一に、主とはあなたを人格を持つ者として作られた作者であられるということです。ある哲学者はこう言ったそうです。この世界は物質で成り立っている。しかし物質だけではない、命もある。ところがどんなに長い時間を経過しても物質が自動的に命に変化するわけではない。命が誕生するためには物質の世界を超えた働きかけがどうしても必要だ。さらにこの世界は命だけではない。人間には心がある。しかしどんなに長い時間を経過しても命から心が自動的に生まれるわけではない。命があってもそこから考えたり愛したり悩んだりする心が発生するためにはもう一つ高度な働きかけが必要なのではないか。偉大な心を持った存在の働きが命、人格のためには必要なのではないかというんですね。その通りです。私たちは自然にただの物質から人格を持つものに変化したのではありません。心を作った方がおられるのです。心を作った方は心を満たすこともおできになる方です。あなたの心を本当に満たすことができるのはあなたの作者なる神様だけなんです。第二に、それにもかかわらず人はこの神を否定し離れて生きるようになりました。このことを聖書は罪と語っています。ところで、先ほど読んだ聖書では神のことを命の水の泉と語りました。神とは干からびた心を潤す命の水です。しかも泉と語っているように、くめどもくめども尽きることなく湧いてくる命の源なんです。神の恵み、神の祝福、神の愛には限界がありません。いつまでも途切れることがないのです。いわば変わらない無限の有り余る恵みこそが神の愛なのです。あなたがどんなに しくじりをしても決して見捨てない神です。その神があなたを高価で尊いと宣言しておられるんですね。あるご夫婦の話です。実は奥様は非常に切れやすいたちの女性なんです。気に入らん言葉やプライドを傷つけられたりしますと、もう次の瞬間、ライオンのように吠えたけるんですね。まるで瞬間湯沸かし器ですよ。そんな彼女は以前からとっても感じのいい夫人を知っていました。そしてその方が実はクリスチャンだということがわかり、あなたが行ってる教会に私も連れて行ってほしいと志願されたんですね。こうして約2年間教会に通うようになりました。そしてキリストが自分のようなものを本気で愛して命まで捨てて贖ってくださったということを知り、クリスチャンになったのです。ところがクリスチャンになった後もやっぱり切れるんですね。性格はすぐには治りません。ある時ご主人が言いました。2年も教会に行ってキリストを信じたと言ってるけど、お前全然変わってないじゃないか。それでもクリスチャンか？相変わらずすぐに不機嫌になる、すぐに切れる、すぐに腹を立ててヒステリー状態になる。一体教会に行って何を学んでるの？その時彼女はこう言ったそうです。あなたの言う通りね。これにはご主人もびっくり仰天なんですね。以前だったら、そういうあなたはどうなのよ、人のことを言う前に自分のことも考えてみたらどうなのよと逆襲が始まったものです。ところがこの時には自分が不完全であるということを指摘されたのにもかかわらず、それを素直に認められたんですね。なぜそんな変化が始まっていたのでしょう。たとえ不完全であっても、神は私を見限ることなく、愛することをやめられることはないということを信じていたからです。自分の情けない振る舞いも神様の愛を取り消す力がないんだということが分かり始めていたからなんですね。揺るがない神様の愛をしっかり受け止め、この神としっかりつながると、自分の弱点に向き合うことができるようになります。自分の弱点を見ても、それによって自分の価値がなくなることはないという安心感を持っていることができるからです。そのように信じれるのは、神の愛が尽きることのない命の水の泉のような方である。決してこの方の愛は変わることがないということを信じるからなんですね。第三に、人生の虚しさや心の空虚を神によって満たすのではなく、神以外のもので気晴らしをしてごまかす罪についてです。聖書はそれを偶像礼拝というふうに言うんです。息子がまだ小学生の頃、ゲームに熱中していた時がありました。我が家はゲーム機買わなかったんですけど、友達から借りたゲーム機ですっかりハマってしまったんですね。とにかくゲームに支配されているような様子で注意をしました。するとこういう風に言ったんですね。お父さん、どうして僕がゲームにのめり込むかわかる？僕は死が怖いんだ。でもゲームをしている時だけはそれを忘れることができるんだ。死ぬことを考えずに済ますためにゲームをしてるんだ。そんなことを考えてたのかと驚いたことを今でも覚えております。しかし、ゲームは死の問題を解決しません。ただの気晴らしに過ぎないからです。世の中には面白いものがいっぱいありますね。そしてそれ自体は悪くないでしょう。しかしそれが死や人生や永遠や神を考えることを麻痺させてしまうのであるなら、それは罠となっており、それは偶像礼拝という罪です。そしてそれらは壊れた水ためにしか過ぎないのです。根本的な人生の解決は、 命の水の源である神に変えることなのです。どうぞあなたもイエス・キリストを信じて命の水の源である神様に変えてください。心からお勧めいたします。
今日のメッセージはいかがでしたか。どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い祈り合いましょう。